8時半から質疑応答ということになっておりますので、10年制御をわずか20分でやっちゃおうということになって、まあ、もちろん今日は10年制御の勉強会ではないので、10年制御という論題で取り上げられていることをこういろいろ見ていくと、自分の念仏者の実践ということを考えるときに、あ、ものすごい大事なところ、抑えどころがあったなということを、ご一緒に聞かせていただこうと、こんな風に思っておりますのでね、細かいところまではちょっと読みませんのでお許しをいただきますが、どうぞまた後の質問の時間もございますので、その時にここもうちょっと言いなさいとか、あるいはここよくわからんかったということはまた尋ねていただければ、ともどもに共有できて明らかになっていいかなと思っておりますので、よろしくお願いしておきます。それでは3ページでございます。10年生意というところへと入ろうと思います。最初に白星印があるのは今日のテーマである実践に生かすということですが、なんで10年生意を取り上げるかというとですね、まあ、これがもう今日の答えのようなものなんですが、新語相続の行語が誓われていることからですね。これ、本願文の中に新語相続の行語が誓われていることから、信心の念仏者の生活実践の規定、まあ、規定という方僕結構好きなんです。まあ、礎とかですね、ベースになるようなものということが、そういった論題と考えることができると。当然今十七論題の中にはもう筆具名号というのはなくなりましたが、前の25論題の時には筆具名号のまた別にあったんですが、真実信心筆具名号とね、親鸞聖人がおっしゃいました。ご信心っていうのは心だけの問題じゃないんですよね。阿弥陀様の救いが届いてますから、私のご縁ある限り私の口に何万ダム何万ダムと展開するようにできてあるわけであります。ですから、もちろん縁がなくてですね、お念仏唱えることができなくて命を得る方があったというのは問題ない。新一年に法上成仏、合事上弁、もう新一年新人松陰ですから、唱えられたかどうかは問題ではないわけですね。ただ新人というのは心のありようの問題だけだと言って、まあ、いわば社会とは関係ないんだということをよくね、昔からもうずいぶん前から新人の社会性のところで問題になってきましたけど、そんな新人の理解ではないんですね。私たちの行語の上に展開するように、もうできたんです。まあ、もちろん証明だけかというような、まあ、そういう考え方もいろいろあるんですが、私は証明だけに限らない、さまざま展開していくと考えておりますが、とにかくそういった筆具名号とか、あるいは私たちが唱えている証明のその唱える思いは何かって言ったら法音だっていうのが証明法音という、まあ、大きな論題があります。この辺も関係していますが、本当はそれ全部ひっくるめてやると実践ということを考えるのはすごく便利なんですが、それ全部やってるとちょっといけませんので、10年生だけ取り上げた、まあ、関わってきます。で、一つだけね、ここで称名法のところでちょっとだけこれポイント言っとかなきゃいけないのは、法音っていうのは恩返しではないということでございます。法音ってついとついね、何万打仏はお願いしますじゃなくてありがとうございますですよっていうような、私たちこう理解をしたり、そういうことをお話ししたりするんですが、そうではないです。南無阿弥陀仏はお任せします、阿弥陀様にとこう言ってるわけですね。もちろんお任せしますの前に、任せよこの阿弥陀にとおっしゃるから、お任せしますとこう言ってるわけでございますが、その唱えてる思いは、私がこれを唱えて救われようとは思っていませんということです。救われようと思っているということは、これを唱えたことによってこれを救われる因にしようと思っているということですね。そうではありませんというのは法音という言葉の意味です。反対に言うと、私が唱えて救われる思いがないということは、唱える前に信心いただいたところで救いが決定したから、私が唱えている時には救ってくださいというお願いする気持ちは全くありませんよねって、同じこと言っているんです。法音のところでですね、ちょっと横っちょにですね、私 の理解、非正音とこう書いておくといいかもしれません。往生の因とはしませんということですね。私が唱えて往生しようという心持ちはありません。なぜなら信心が正音だから、私が唱えることは往生の因ではありませんという言葉を、簡単に言うと正明法音と言ってるわけです。まあ、こんなことも実は実践を考える上にとっても大事な肝心論題のテーマなんですが、今日は特にご本願の言葉に「ないし10年」という言葉が出てますので、その10年が誓われた意図を問うというところでですね、これを明らかにするというところで10年生を取り上げるということです。 大論題設定の意図、諸派の意義を確認、諸派の意義破られるところの意義、間違った考え方を確認しましょうということです。義悪大教第十八願文に王院将院、まあ、王女成仏の院として、四神神行翼小我国の三神と内史十年の将軍念仏が誓われている。本願文を見ますとね、そうなっているだろう。まあ、もちろんこれは三神十年というふうに分けて考えていいのかどうかとかいろいろありますが、基本四神神行翼小我国内史十年とこうありまして、若不少女も死ぬまれずばですから、信じて唱えて救われると書いてあるわけですね。その、三神と、内史十年の称名念仏が誓われている。信心正因である本願になぜ称名念仏が誓われているのか。信心正因やったら内史十年いらないじゃないですか。四神神行翼小我国若不少女でいいのに内史十年がわざわざ誓われてある、なぜかということですね。で、念仏往生とずっと禅道大師以降ずっとこう言われて、法然上人はもう念仏往生、念仏念仏念仏とこう来た。念仏往生と言われる本願の救い、浄土真宗において称名称因の誤った理解を発する。まあ、私がお念仏をお名号念仏を唱えることが往生の因となると誤った理解に陥らないようにする。これが内史10年10年生の、まあ、破られるべきところの、意義とか異なった理解ということでございましょうね。主上の造作、造作というのは作るなすですから、私たちの行為ですね、私たちの行為を往生成仏の因として役立たせない、自力無効、この時無効の行は効力の行ではなくて功徳の功とよく書きますね。この自力には功徳はないんだって、私が唱えたことに功徳はないんだというようなことを言おうとしているものです。要は十年生意というのは信心が勝因ですよということを言おうとしている。もちろん念仏が大事なんですが、唱えたから救われるということじゃありませんよ。で、その上になぜ本願にわざわざこの10年が誓われたんだろうかというようなことも考えましょう。実践に生かすのところでありますが、神事の念仏者の信仰相続の実践に自力を混入させない。もちろん元から自力っていうものは一切差し挟まないのが浄土真宗ですから、私たちが例えばお説教した、御門徒さんのところお参りした、あるいは何かの活動した、それが誰かの私の、信心逆徳であるとか往生成仏の因となるというような混同してはいけませんということですね。この実践、私たちがする実践が何か往生成仏の種になるようなと思ってはいけませんということがここから言えるでしょう。だからそのならないことであるうちの自力にならない自分の努力というのは何歩でもできるわけですね。なんか今の話で聞くとなんか浄土真宗何もしない宗教のように見えますけど、そうじゃないんですね。自力、過去信心逆読や往生成仏に自分の心や力を役立たせるではない、自分の努力はつけることがないと。これは大事なんですね、実践にね。私たちがなぜ念仏者として生きていけるかといったときに、たとえ今命を絶って実践者として生涯現役で実践していけるんですよね。それすごくないですか。よくなんかプロフェッショナルとかなんかああいう企業の方が出てくるあれでいくと、生涯現役ですごいですねって、ずっと社長を退任せずにずっとやって第一人者ですごいですねって、いやもちろんすごいんですけど、私たちはなんか世の中の役に立つなんか仕事をしたりしてるのが現役だとつい思いがちですが、私は念仏者としては生涯現役ですもんね。命こと切れるまで念仏者として本願にふさわしい生き方してるわけでしょ。どんな生き方かっていったら、生き方は大したことありません。生きしてとにかく生存してるだけです。だけどその命が仏になる命を生きてるんですよね。それすごくないですか。それを私たちは忘れてねえ、しまってるんじゃないか。この命は仏になる命なんだって、そう生きている、そういうことをしてるんですよね。してると私がしてるんじゃない、そうなったんですけどもね。そんなことを思うと、じゃあ今生きしてるだけの私がもうちょっとこうさせてもらおうかなとか、もう少し元気だったら仏様を思わせてもらおうかなとか、お念仏をさせてもらおうかなとか、家族見舞いに来てくれた、子や孫やひ孫やしゃごいるかどうか分かりませんが、お前も念仏ぐらいせえよって一言言うかね。でもそれは好き勝手してもらったらいいんですが、それも努力が出てきてもいいですよね。それはご奉者のいわば法恩、私がそれをすることによって救われるなんて思ってない。救われた喜びの上からこれができるならちょっとでもさせてもらおうっていう思いが出てくるのは、命こと切れるまでずっと私にそのモチベーションとエネルギーを与え続けるのが浄土真宗ですよね。そういう意味では 何々しちゃいけません、あれしちゃいけませんってばっかり言うと、なんかしちゃいけません教みたいになりますが、自益を交えるっていうことは、往生成仏の因にするっていうことは、それは一切言わない、それは絶対しませんけど、そのそうはさせない上の自分の努力っていうのは何歩でもあるわけ、無人にあるわけですね。尽きない。これは三井先生がおっしゃるんですよ、あの総合研究所の、あのこれができたら救われるとか、これをやりましょうっていうのはすごく目標があっていいけれども、それができたらおしまいでしょうって。浄土真宗はこれができたらあれができたらって言わないから、なんかこうつかみどころがないような、ことをよく言うけど、でもどこまでもやり続けていくという無限の無人のモチベーションを与えられるんだ、これをやったからおしまいってことはないんだっていう、あの法音っていうのはそういうことなんだということを聞かせてもらってます。すごく力を与えていただいた気がしております。いけません、また長くなります、次、自力ではない自分の努力は 無人尽きることがないんだと。自分の実践が本願阿弥陀如来の救いに相応しているかどうかを考える規定とするというのは内視十念だ。つまり信じいただいて念仏と天正の念仏を展開していることと、今私がやっていることっていうのはどんな関係にあるのっていうことを考えることによって、実は本願とのふさわしい行動なのかどうかっていうことを考える。でもちろん本願にふさわしい行動の中には、さっき言ったようにすごく直接的なものもあるでしょうね。私が正名念仏をする、お説教をする、お勤めをするということもあるでしょうが、非常に間接的なところで言ったら、何でしょう、何でもありですよね。何でもありですよ。人にちょっと優しくすること、ボランティアすることも、間接的にふさわしいことをしているかどうかって考えるのには、内視十念というのはとっても大事なのではないかと思いますね。さあ次行きます。出庫、まあ、出庫は簡単です。本願文に解いてあるっていうんですから、本願文を挙げてあります。説が特物からですね。で、新聞類大新釈っていうのは、これは新蘭宗の新筆で、まあ、こういうふうに訓点打ってあるので、それをまあここへ出したというような、まあ、こういうふうに、解読論題の勉強するときには、出庫の文を挙げるっていうのが基本で、ここに内視十念って言葉が出てきますもんね。まさしき出庫ですみたいなことを言うわけであります。それからあと、それに関連する語文がいろいろございます。で、例えば一年多年文位の、後半部分ですね。多年を日がごとと思うまじきこと、多年の念仏をね、間違ったことだと言いなさんなよっておっしゃるところです。多年の生命念仏を多く唱えていくということは大事なことなんですよっておっしゃるところに、次の言葉があります。本願の門に内視十年と近い玉えり、すでに10年と近い玉えりで知るべし。だから多年ということは1年に限ることじゃないでしょ、多年でしょっていうこと。言わんやないしと近い玉えり、照明の返事定まらずということを、この誓願はすなわち異様異様の道を表し、大事大事の極まりないことを示したのなりとこありますね。これ もうこれが内視十年誓の要ですね。で、後ろの行のこの誓願はのところからちょっと赤線引いといてもらうといいですね。すなわち異様異様の道を表し、大事大事の極まりなきことを示したの、これが十年が本願に誓われた意図だということですね。でどういうことかって言ったら、10年っていうのはこの後内視の説明が出てきますが、内視っていうのは数に限りがない、数に定めがないっていうことですよね。1辺でもええし、10辺でもええし、一生涯でもええし、あるいはなくてもええっていう、こういうわけになりますね。ということは、私どもがあれしたらこれしたらっていうことじゃないよってことをおっしゃってるわけですね。異様異様の道っていう、異様っていうのは行事休みって書いてありますが、これは無差を表すとよく言われます。無差っていうのは一番の異様って何かって、私が何かするっていうことじゃないんだ、私たちがすることは一切ないんだ、作るなすことはないんだ、私たちがしなきゃならんことはないんだ、つまりこれ他力を表す言葉だ。ドラン大師は異行道っていうのは他力だっていうおっしゃいますもんね。で、難行道っていうのはそれは自力だって、こういうあそこ難行異行と自力他力がパンとひっつくんですが、要は異行という言葉は他に行じやすい、これ危ないですね。何万打仏は行じやすいでしょうって言ったら、何万打仏より何だけの方が行じやすいですね。何万ダブってたくさん唱えるなだけの方が早いじゃないですか。そういう意味じゃないですね。行事やすいっていうのはね、異行他力を表すっていうことを言おうとしてるわけです。本願に内視十年誓われてあるっていうことは、必ず信心によって必ず浄土に往生するのであるから、他力の救いなんだよ、私が何かしなきゃならんということじゃありませんよ、 大事大事極まりないことを知りなさい。でこれをもう一つ読み込むと、じゃあ私たちの行為っていうのは一切これをしなさいあれをしなさいという確率的なものが示されてないわけですね。もちろん証明が一番前に出てますけれども、その証明をどう捉えるかっていうのは序章論の中で結構問題になるところで、これを症状と見るか、いやいや他と一緒に見るかっていうのはいろいろあるんですが、まあ念仏往生の請願ですから、やっぱお念仏証明念仏は中心なので、まあ、中心というか症状というか、まあ、ちょっと置いときまして、というか証明、しかしその証明に伴ってあるいは証明とともにさまざまな行語が展開してくるんじゃありませんかっていうことは言えますよね。例えば、ちょっと話を前に進めますが、釈明のところを見ていただきますと、もう話を前に進めますが、あの10年っていう言葉の定義をするときに、これはもう簡単なことで、善道大師がこれは10章の常世の念仏な称名念仏のことなんだっておっしゃるんですね。でそれを法然上人にも受けて、で親鸞聖人にも向けて、もうこの10年っていうのは10遍念仏を唱えることだっていうことは、もう言葉の上にお称名の上にその創始造年のような1年多年分や有心証文にも示されている通りです。これも全道法然流の念仏の理解。それから4ページに行きまして、誠願誠意というのは本願に誓われた心は何かという、まあ、これがこの10年誠意という論題の言葉の定義ですよということだけ押さえときましてね、本当はこれだけで答えばやらないかんですが、まあ、置いといて、で偽装、まあ、論点に行くところ、1つ目は内視の尺です。で今そこに書いてますように、内視の尺4つぐらい例があるんです。要例が言った法要とかですね、内下合釈、内視と下視という言葉は一緒なんだとか、権量上下略中、言った法要、総称多少、いろいろあるんですが、こんなん覚える、まあまあ勉強するときは覚えなきゃいけませんが、あの言ってることは何か、不浄、定まっていないという意味だということです。その下に、あの8の横向きの書きました、無限ということですね。無限なところから常世の念仏、常世の念仏から一声の念仏という、このカラーですね。このカラー、このカラー。数に定まりがないこの空のことをないしとこう言ってるんだと、まあ、今し10年に至るまでせんということです。すなわち10年に至るまでせんということですから、無限から一声、一声から一声、でこれ数の多い方から少ない方ですね。反対もありですね。一声の念仏から一声の念仏、一声の念仏から無限の一生涯続くお念仏ということにも展開していくという意味も考えられると、実践ということを考えるときに大事でしょ。あの救いということを考えると、一生涯唱える念仏なければならないわと困るけど、どこへって言われたら、ね、幹部領事教はどこへの念仏で往生したって書いてありますね。不足10年あれそのまま読んだら、死ぬ時皆さん10編唱えなあかんってことになりますよ。9編やったらあかんのです、11編もあかんのです、ぴったり10編やったらあかんっていう話になるわけですね。でそうではなくて、官業の恩賞でいくと、いやあれは念仏によって救われるって言ってるんだよっていうことですよ。ですから数限り、数には関係ないですよってことを私たち言わなきゃいけない。だから、救いの上で言えば、生涯続く念仏から一声の念仏、あるいは一声の念仏、いや一声の念仏が出なくったって大丈夫なんだっていうのは親鸞聖人も抑えてらっしゃいますね。それが次に書いて、行門類の行一年尺の解釈ですね。これ来三義、智勝氏の修書経来三義っていうものです。これ来三を集めたものですので、本当は善道大師が書いた来三の御文がオリジナルなんですが、智勝さんという方はそこにですね、御文でいくと1で3行目、皆の本具税願は名号を称すること、下士十章門等に至るまで、これ門って字入れちゃったんですね。これだからオリジナルじゃないんですよ。オリジナルはここに門等じゃないんですけど、智勝さんという方がここ、まあ、そういうものをご覧になったのか入れたのか分かりませんが、しなしそこがおかしいんですね。だから一声唱えられなくったって、念仏必ず、念仏一つ必ず救われるっていうことを聞くだけ、言うたら問心一念、信心一つの救いだっていうことはここで分かるっていう。だからわざわざ智勝さんという方が善道大師の来参を引いたものをまた引き張るわけですよ。だからこういうところに親鸞聖人の目の付けどころっていうのが見えてくる。そうすると数の多い少ないだけを言っているのが内視の意味じゃなくて、あってもなくてもいいんだっていうところまで言っちゃうということなんですよね。一声唱えられなくったって大丈夫っていうところまで内視って言葉は意味してるんだってことになるわけです。さあ、ガチャガチャガチャと申しましたけれども、もういよいよ大事なとこ、10年の誠意について、あと30分になりますのでまとめておきますが、内視と言葉がついていますからですね、これは往生の因には書けないんだっていうのが意味なんですけれども、ちょっと読んでおきます。10年の誠意について、名号、信心、称名、これどれもが症状号です。つまり私が往生土に生まれて悟り開くことにまさしく定まる号さ、号因でありますと、こういうんでありますが、 新一年に王上成仏の合事上弁、つまり新人が勝因だ、新一合上と言われますが、そういうご褒美でありまして、10年がわざないし10年とわざわざ本願に誓われているのは多年に励むことが示されている。多年に励む言うても、お念仏たくさん唱えて救われようとしてるっていうことではないですね。なんでか、信心定まるとき往生また定まるですから、信心定まったとき往生定まったんですから、その後のお念仏っていうのは往生の因ではないお念仏が相続していくんだよっていうことで、本願の門にちゃんと誓われてあるっていうことです。ということは、私たちの実践、信仰相続の行動を表す一番基本になるのが、称名念仏を中心にした念仏生活、本願にふさわしい生き方をしていくっていうのが念仏者の実践の基本だっていうことが見えてくるわけですね。ややこしく言いました。で、この励むっていうのを気をつけないとね、励むっていうことを言った瞬間に、なんかこう自力っぽい匂いがするわけですね。で、お説教の中にこの励むとか、たしなむなんて言葉を入れる瞬間によっぽど気をつけないと、救われた上に救いの喜びからたしなんでいくんですよ、励んでいくんですよ。これは決して往生の意ではありませんよっていう、この向こう側のダメなことをちゃんと押さえておかないと、お念仏励みましょう、称名作例ですね、もしお念仏唱えましょう、お念仏唱えましょうばっかり言ってると自力っぽく捉えられる可能性は高いですよね。そうすると、注意をして言わねばならんところであります。まあ、反対に言うと、あんまりそれを言わなかったからお念仏の声がだんだん出にくくなったのじゃないかということもありますね。お念仏させてもらいましょうって、今ご本山でもね、何年だろう唱えましょうって、別にそんな言うてもらわんでもしたらええんですが、やっぱり言うてもらうとなかなかしませんので、あえて、まあ、言うたら証明を作例してくださってるわけですね。自力に陥らなかったら大丈夫ということですね。信心は質具名号と称名を展開し相続するって、これはもう質具名号のところでちゃんと言われてますし、それは法音業だ、法音業というのは往生の因とはしないということだということは、もうこれは質具名号やら称名法のところでも言われてあると。しかも称名も一声から徒声一生涯と展開することはないし、10年という言葉から伺うことができる。するとたった10遍唱えることだけが実践ではないし、一声だけしか実践ではないなんていうのは、まずまるですもん、1年しかあかんとか多年でなきゃならんということにこだわってるのと一緒ですからね。その自分のご縁に従ってお商業が展開していくってことまで、ないし10年という言葉は本願に誓ってくださってある。で、次ですが、まあこれは私の言葉ですので正しいかどうか、ある一説によると正しいと思いますが、信心から流出すると流れ出るというんですが、まあ信心から流出する証明というのは案外間違ってはないと思いますが、中には違い方なさる方があるかもしれません。で、それを流れ出るのが証明に限るという説の人と、いや証明を中心とした様々な両方に展開すると考える人、いろいろあります。もちろん証明に限ると言いながらも、称名に付随するさまざまな礼拝とか読経とかいろんなことがついてくるんだよという理解の方もありますが、まあ、これはいろいろ説があるんですが、少なくとも信心から称名と展開するっていうのが筆具名号で言われています。その称名が実はさまざまに、私たちの実践に展開していく可能性があるわけですね。企業門の5年門と書きました。これ禅道大師が往生来賛の最初のところにおっしゃるんですが、安心というのは三心、まあ、新人だとおっしゃった、その後に企業門何をするかって言ったら、5年門するんだって言った時に、来拝三段観察左岸エコーとこう、天神菩薩で道南大師がおっしゃった順番とは違ってですね、来拝三段左岸観察エコーという士官の行という難しい行じゃなくて、凡夫相応のお参りであったり、褒めたたえることであったり、お浄土や仏様を思うことやら、お浄土へ参らしてもらうんやと思う心、あるいは 人々に少しでもこの利益を味わってもらおうとエコーするようなこと、そんなことがお念仏生活の中についてくるんだと、こういうふうに禅の大師おっしゃるんですね。で、これを私たちもそのまま捉えれば、多分私どもが朝晩お参りしている礼拝も、それから何万ダブ何万ダブと唱えている三願も、はあお浄土な、クエ一緒やななんて思って、ぼやなと思ってるあの思いも、あるいは仏さん、あいてはんねんなと凡夫相応に思ってる、あるいは死ぬ言うてるけど死ぬと違うたお浄土で参らしてもらうやななんてふわふわと思ってるあの思いも、どっから出てきたんか言うたら、新人から出てきたんだってことですね。 以降も、もちろん私が誰かを助けるということではありませんけれども、上行代妃の利益として他者に、念仏を勧めることがなるなら、あり得ることがあるわけですね。そういったこともあるならば、それは私の行語の上に信心の利益としてあるんじゃないかと。あるいは五商業の中でもですね、前三五一なんて言って、ここに独受観察礼拝三段供養っていうのは、これ救いの上では全部いらないって言われるですね、商業念仏一行でいいってこう言われるんですけど、それがまた復活してですね、独受も、観察も礼拝も三段供養も、あるいは衣食住の三合も念仏の助行だって言っておっしゃいますから、私たちの生活全部がですね、本願にふさわしい念仏の生活となるんだっていうようなところも出てくるんですね。でこんなことが実はないし10年という言葉の中から展開して考えていけるところだっていうところになると、単に本願にわずか10遍ほどの念仏をすればって書いてあるからといって10遍って唱えたら救われるんだと言ってみたり、念仏以外は一切いらないんだって、もう救いに関しては念仏以外は何もいらないんですが、生きていく上には念仏以外は私たちの実践ではありませんって、そんな偏境な小さな話じゃないですね。念仏を中心にしてさまざま展開する。最後ですが、西方指南書の言葉を出しました。これは西方指南書っていうのは、指南上人の法然上人からお聞きになったお説教をまとめられたものです。で、法然上人 の非常に初期 の言語録と言ってもいいようなものなんで、非常に大事なものなんですが、真おば一念に無丸と取り、行おば一行を励むべし。つまり、救いに関しては真一念だと。だけど、それが今度は一生涯、称名念仏を中心に展開していくんだよ、励んでいくんだよっておっしゃってる、この言葉は一年とか多年って固執してる固執してることとは違って、信心いただいた私が称名念仏を展開しながらさまざまなことをして生きていくんだよ、それが本願にふさわしい生き方をしてるかどうかチェックしながら生きていかないと、本願にふさわしくないことを一生懸命進めてたらそれはいけないでしょというようなことを、励むべしって書いてあります。励んだらいいんです。その励む時には行は一行、一行というのは一生涯ですから、一生涯励めば臨終の時には迎えが来てくれるでしょうって考えたら自力ですよね。そうじゃなくて、救われた上にじゃあ私がどう生きていくのか、なるべく本願にふさわしい生き方をしていきましょうというふうに生きていくということが内視10年から見て取れるということになるわけです。5ページ目も最後ですが、結び、まあ、同じことを言ってますので、いいですね。第二音声結の示すですが、本願に内視10年が誓われた、いわ王院、小院、王城の院やら、王城の小院、王城の院ではなく、信心が相続する姿を示している。その信号相続の行が、異行異衆である。まあ、行事やすい、治めやすい、異王異行の行だと言われていることから、他力の救いが明らかになってますよね。数にも限りを定めない、私にこれしなさいということをおっしゃらないということは、まさに他力の救いを示す言葉になってますと。からこれは信心正因正明本という別の論題がありますが、同じことを言っておりまして、本願に誓われた三心、つまり信心が正因であります。名号を問診する一年に往生成仏欠如、これはもう疑いの蓋が混ざらない自力無効というような考え方ですね。その主張の証拠、主張が唱えたという功績功徳はですね、往生成仏の因にはしないというのが正明法の意味ですね。自力はこうだと同じことを言っているわけです。で、本願の名号の救いを聞き受け、喜びのうちに反応して、これちょっと良くないですか。僕、正明法音ってね、どうしてもさっき書き、非正因って書きましたが、前にちょっと言いましたように、法音っていうのはなんか恩返しのようなね、お礼を言うことなんやって、こう、すっとこう理解して、あ、法音者とかってちゃんと出てますかね。法音って言葉、まあ、感謝の者っていう言葉出てきますから、つい、感謝してお礼言うことやってるふうに私はパッと理解しちゃうんですが、そうじゃないですね。英語を別に英語にする必要ないですけど、英語の上で法音感謝があそこどうなってるか、レスポンスってなってるんですよ。レスポンドイングラティチュード、喜びのうちに反応してるって書いてあるんです。あれいいですね。お礼言うことやったら、セイサンキューって、サンキューって言いましょうっていうことですね。あるいは、なんだろう、アピアーダ、アプリシエーション、評価してあなたにお礼を言いますみたいな言い方ありますわ。アプリシエーションとかサンキューとかそんなの出てこないですよ。レスポンドイングラティチュード、オブ、アミダブルダスコンパッションなんとか、阿弥陀仏の慈悲に喜びの中に反応してるって書いてありました。異業本の王法大非偶然音の正真言の英訳のところ、法音業ってレスポンスっていう言い方を、 ええとちゃうと今思ってるんです。本願に出会った私がそれに反応して何万って唱えてる、もう救われたんだからこれで救われよって思いないですよね。だいたい木って言われるものは法に対して木っていうのは反応する可能性があるものでしょう。反応したんですよね、本願を聞き受けて念仏坊主になった。そう思ったらそのお念仏していること自体はこれで救われよという思い、一切救ってくださってありがとうございますという思い、ありがとうという思いで唱えてるわけですよね。そんなことを思うと法音っていうのもちょっと大事な、ごめんなさいこれ商業法の話になっちゃう、いけません、もう時間超過しました。もう最後最後最後と言いながら実践に生かすというところだけお話をしてもうおしまいにします。安心も、まあ、救いが定まるかどうかということの論理でいくと、もう証明症状後ナーマンラブ一つのお救い、これは何にも揺らぎが、どの学説も揺らぎはありません。念仏一つ、行は名も阿弥陀仏って言うたらいいですね。行は名号で証明かなんて言うとちょっとややこしいけど、行は名も阿弥陀仏って、教行信証体にも書いてありますしね、そう言うたら間違いないですね、どっちも揺れないです、どっちも含んだナーマンラブで、当然ナーマンラブ一つのお救いということを問心する、危機信ずるという信心一つによって救われるが決定するわけですから、証明症状号という考え方はこれ当然信心証因ということと直結しているわけ、同じことなんです。で、救われた者が何をするかっていう企業門では、信心から露出する証明をはじめ様々に展開すると考えてはどうか。で、それが次の孫悟心蔵名門、これいつも実践語るときにいつもこれ私出すんですが、皆さん指摘されるところなんですが、禅の大師を褒める、ね、漢文を親鸞聖人がその名門を解釈されるところで、成仏六字というは南無阿弥陀仏の六字を唱うとなり、即短仏というはすなわち南無阿弥陀仏を唱うは仏を褒め立て祭るになるとなり、このなるとなりが大事ですね。私が褒めてるのではない、褒めてることになってるんだという利益で語ってある。即懺悔というは南無阿弥陀仏を唱うはすなわちむしろこの方の在業を懺悔するになると申す、私が懺悔してるわけじゃないですね、なってるんだ。次ですね、即発願栄光というは南無阿弥陀仏を唱うはすなわち安楽浄土に往生せんと思うになるない、私が発願したんじゃないですね、発願したことになってるよっておっしゃるね。から一切修行にこの功徳を与うるになるとなり、これ多分伝道とか実践考えるととっても大事な一言ですよね。発願栄光のエコー、薬章の薬末のエコーですね、私たちの上に語られるエコーです。もちろんこれで救われようというエコーではありません、救いをいただいた私の上に喜びの上から反応して人々に少しでもこのご褒美が伝わるようにと、して、それが伝わったとしたら、それは伝わったのは私が伝えたのではない、何万な仏の功徳が伝えることになったのだという言い方、まず上行大夫の利益の言い方なんですね。そうすると内視10年というのは、そこにちょっと横に書きましたが、照明とか、釈尊の説法と書きましたが、お念仏って単なる唱えてるだけじゃなくて阿弥陀様を算段してることですからね、それをより詳しくより広く説こうと思ったら、お釈迦様で言えば大教の説法になったし、私たちで言ったら朝晩お参りする人声の念仏、それが少し広げて言うと阿弥陀様がね、この私を救おうと願いを起こしてて、あのお説教になるわけですね。これ反対に言うと、私のお説教が称名念仏南万陀仏にふさわしいことを言ってるかどうかっていうチェック項目にもなるわけですね。うちの娘がねって、私すぐ話出しますけどね、うちの娘の話するのは法話ではないわけですね。うちの家族のことを言うのは法話じゃないわけです。阿弥陀様の必ず救う任せよという、あの南無阿弥陀仏のご法にふさわしいお説教してるかどうかっていうのは、自分のチェック項目としても大事なところですよね。反対にお説教だけではありません、私の礼拝が、私の読経が、あるいは御門徒さんとの対応が、本当にあの南無阿弥陀仏あるいは本願が救うとおっしゃったことにちゃんとふさわしいことやってるかという確認に必要かなと思います。もう長々しましょう、おしまい。最後は、最後の4行ぐらい、私の人生そのものが本願名号信心証明という大きな支えをいただいて大活躍していけるのが内視10年が語ることですと。で、それはもう喜び以外ないわけですね。だけど十分なこと何もできてないってことも分かってるわけです。だからそこに懺悔が出てくる、信心の喜びと悲しみがそこにあるっていうことですね。懺悔があれば、いかん、このままじゃ申し訳ないというモチベーションが湧いてくる、つまり無人無限のモチベーションとエネルギーを賜ることができるというのは、内視10年が語ろうとしていることじゃないか。 すんごい駆け足でやりましたですね、すみません15分超過しました。あのもう当然至らないことばっかりであります。10年声優やると言いながらなんじゃがごちゃごちゃ言うただけやないかってなってますが、ちょっとでもその本願というものに内地住民が誓われていることと私たちの実践というものが決して縁遠いものではなくて、私たちの実践の基本となることが内地住民と誓われてたんだということが、もし少しでもガッテンガッテンとしていただければ今日の研修は非常にありがたいなと思うのでありますが、私の方から以上ですので、もちろん分かりにくいところ、あるいは疑問、あるいは反論もあろうかと思いますので、ご質問あるいは感想を聞かせていただくとより深まるかなと思います。すいません長くなりました。ちょっとあと15分ほど質疑応答とさせていただきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。
特に私は現場を御門戸さんとご一緒する場面があんまりないので、皆さん御門戸様とご一緒なさる中で、いやこの理屈は分かるけど実際どうしたらええんやろうみたいな問いもあるのかなと思ったり思います。それは一緒に考えていかねばならんし、個別の問題もあろうかと思います。それもいいかなと、理屈ばっかりじゃなくてね、現場の問題も聞かせてもらえたらなと思ったりしています。
ありがとうございます、
はい、
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
直接安心論題とは変わらないかもしれないんですけど、はい、先ほど先生のお話の中で症状号の釈明をちょっとされてたじゃないですか。でその時にその号っていうことに関して僕の聞き間違いでなければ先生がその結果を引かない行いは、まあ、ゴーとは言わないんだっていうようなことをおっしゃる、なんか軽く触れられたと思うんですけど、ゴーっていうのはそういう意味合いもあるっていうことですか。
ですね、ごめんなさい、私も細かく見て言ってなかったかもしれない。抜きというのもありますもんね、結果を引かないっていうこともありますけど、確か僕は聞いてる、僕の頭の中で今入ってるのは「強引」っていう使い方するっていうことは「引」となるものですよね。「引」となるということは結果を引くっていうことです。そういう意味で言ったことでありまして、はい、よく行と豪とよく似てますけど、行の説明の時にはなんだっけ、こそく言葉が漢字が出てこない、手を上げ足を動かしみたいなのがある。でも等少量地、少量地、清らかなところに至るっていうのが行の意味なんだみたいなことがよく釈明出てくるんです。ということは、ただここでこうやって動いてることだけが行という、あるいは豪というような、まあ行と豪と今一緒と喋ってますが、ここで動いてるアクションだけが豪ではなく、それによってまあ仏教で言えば悟りに向かうとかいうようなことが豪の元々の意味なんだみたいなことを習ったことがあったので、ちょっとそのように言いました。ちょっと詳しくは述べませんので、はい、でも単なる動きだけじゃないんですよね、やっぱり結果を生む。だからその結果が迷いにつながるものであればそれは悪業だし、悟りに向かうものでしたら善業。だから業そのものは悪も善もないですよね。結果悟りに向かうか迷いつないでいくかということですもんね。ね、理解してますがいかがでしょうか。ちょっといけませんかね。
いや必ず何らかの結果に引いていくというか、つながっていくんだろうというような印象で受け止めてましたので、はい、なんかそういう言い方がちょっと新鮮だった
という。あ、そうでしたか、
はいはいはい、
ここ中間末中では広い意味の行為のことってなってますから、まあ、基本は行い、豪という言葉は日本語ではなんかちょっと使いづらいというか、やっぱりね使ってきた歴史があるので、あれですが英語にするとアクションってなってますから、すごく簡単になってますよね。そういう意味で使えば別にあんまり怖がる言葉ではない。反対にきっちり押さえておくと、今言うように好意であって豪さ豪因という釈明があるわけですから、因となるものってなればやっぱ結果を、その結果が善か悪かっていうのは分からないけれども、そんなことを理解、僕は理解してますけどね。いや、ごめんなさい、ありがとうございます。
ま
あ、今いただいたのでいくと、業ってね、結局その人自身の前世の業だって言って、結局その人の今の辛い思いを、それあんたの前世の業だって言って、業という仏教の言葉、仏教とかインドの元々の発想でしょうが、仏教の言葉を使ってその人に諦めを強いるようなことをしてきたことが、私たち住職とか僧侶とか教師のやっぱ大きな罪ですよね。それがやっぱ差別生んできたり助長してきたわけですから、業の問題はすごく大きなもの。ただ基本的に業ということが差別に直結してるから、そんなことは全くありませんで、商業症状業という業もあるわけですし、もちろん私たちの悪業本能ということもあるわけですから、それ怖がる必要はないわけですが、私たちの使い方が下手くそだったんですね。 仏教を使ってその場しのぎの答えをしてきたことがやっぱり大きな罪を作ってきたし、それはあの私はしてないじゃなくて、私たち多分正当にお坊さんとして正当に勉強、正式に勉強してきちっと勉強してるはずの人が仏教の知識を知らない方に仏教の知識でもって強いるようなことをしてきたっていうことの罪の大きさをやっぱ考えないと、ってことは僕らもっと正確に仏教を理解しないとはダメなんでしょうね。考えさせられました、ありがとうございます。お手柔らかに
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
あの多分そのまたあのこの後の お酒飲みながらお話しさせていただきたいなというところだと思うんですけども、信心から出する商業という表現が、はいはい、非常に、自然に聞こえたんですけれども、ちょっともう少しその信心から出商業という言葉がちょっと
普通に考えるいわゆる御門徒さんに語るときにはどうしたらいいかみたいな、
この御門一つだけだと
そうですね、
多分あの信心から称名が
展開する
展開していくっていう表現にちょっと受け取っちゃったなっていう、
あのまあ露出という言葉はちょっとまあ専門用語なんでしょうね、あの修学を勉強する中でよく出てくる、まあ、つまりそのまま出てくるという考えの方がいいと思うんです。あの何を僕イメージしてるかというとね、あのところてんなんですつまり私の中に何か前後功徳が詰めるようなことが可能性があってね、後ろから信心という如来様の功徳がギュッと入ってきたらね、前から私が可能性のあるものがギュッと出てきたって言ったら、この出てきたものは私ができる可能性があったっていうことでしょ。これやっぱり新規、つまりあの自分が常物常流転で一切かつて一年もなしと言われる私の上にはこれはないとも考えた方がいいと思ってるんですよ。そうすると私の上に何か仏様に向かうような行為、あるいは悟りに向かうような行為、まあ簡単に言えば礼拝をする、手を合わす、お念仏を唱える、お勤めをするというような行為が出た時に、それが私がもともと成し得る可能性があって如来様の功徳から後ろから後押しされて出たって考えるのは僕の中ではちょっとなしなんです。そういう時の流出と流出というのは本願名号が私に至り届いたところを信心と、それがそのまま生になると出てる如実の三段なんだっていう時に露出という言葉を使いたいと思ってそれを出した。だから展開って言ってもいいと思ってるのは、展開っていうと何かこうこういうふうに展開と思うとちょっと間違うんでしょうね、こうこうところてんのになんかないんです。空っぽのところに如来様が功徳全部入ってくださって、私の口からムニュムニュムニュとムニュムニュムニュが出てきてくだ。だから僕はあのお説教の中でよく溢れるっていう言葉をよく使うんですね。功徳の崩壊満ち満ちてですね、私に満ちて、それでも如来様お慈悲が届いてるから、あと空いてる口から溢れるしかないんです。事実溢れてるでしょ、生だ生だ生だ今溢れてますよねって、まあ、お説教でそういう意味、それは私の中にお念仏唱える能力とかお念仏を唱えれるような可能性があったのではなくて、全くなかったものにお念仏が出てるっていうところで、まあ、安心したいっていうのは私のこう古速なお説教のまあ一つのなんか実感したいっていうのがありまして、ね、そういうのよく言うんです。だから流出という言葉を使わなきゃならんってことは何ともない、そんなことはないと思うんですが、本願名号信心称名ってところ変わって名前変わってますが、みんな同じことじゃないですか。如来様の救いですから、海に泳いでるときはイカといって、それは一匹というんですかね、釣り上げたら一杯といって、で干してスルメにしたら一枚というと、まあ、あんまりそんなこと言うといろいろ問題がありますよね。物は一緒ですよね。で私の阿弥陀様が本願名号、まあ、このあんま考え方いかんですよ、あの別々に考えちゃいかんのですが、理屈として考えるときに本願名号と成就してくださって、私に至り届いて信心となり、その信心が私の口に何万なると出てくださったという本願名号信心証明の考え方、分かりやすい考え方ですね。あんまりこれ突き詰めると私と別に本願があったり、私と別に名号が成就されてるなんて、向こうにかけられた名号があるなんて思うのはいけないわけですから、全部ナワンダム一つの救いとこうなっているんですが、まあ、説明するときとか理解するときには、今の本願名号信心証明っていうのはわりかしこう場所を変えて言ってるんだという言い方はわりかし分かりやすいかなと自分は思っています。 絵描くんですね、絵描くんです、ね、絵を描いちゃいけないってこと、絵を描いちゃいけないから描きますよ。あの、何を描く、ステーキの肉を描いて、そのステーキを私がこう、私が言いましたですね、これを食べるんだ、食べ、これ本願妙光だってこうやって食べたところが信じた、そう、そしたらああ美味しいっていう、これが証明だって絵を描くんです。で、絵を描いちゃいけないのです。絵を描くとここに本願妙光があって、私の舌の上に信心があって、私の口から証明美味しいっていう言葉が出るんだっていう、絵にするとあまり具体的になるのでダメなんですが、理屈としては阿弥陀様が救う用意をして、救ってくださるものが届いたところを信心と言い、その救、そのステビーフステーキの中そのものが美味しいわけだから、私は美味しそうやななんて言います。美味しいって言うんです。それは私が美味しいって言ったんだけど、美味しいって言わせたのは牛肉でしょ、ステーキでしょっていうのは、そんな説明をしております。あんまり良くないですかね。これはあの元はあのアーカラという後なり唐辛子の話です。私の称名っていうのは食べたから辛いって言ったんだ、辛いと言わせたのは唐辛子が言わせたんだって、私のお説教の中では、あー美味しい、思わず言わせた伊万里牛とこうなっております。これは私 の, あのエピソードの中の話ですのでお許しをいただきますが、まあ露出というのは本願妙光がそのまま私生歌を出てきますという意味で使う。そう考えると他の礼拝とか独居独自ですね、そういったものも私がもともと礼拝することができたんだろうか、これは学説いろいろありますのでいいですけれども、私は礼拝さえできなかった私が礼拝してるって考える方が私の中ではうまくこう整合性がつくのですよ。そうすると証明だけではなくて、私の礼拝も私の頭を下げるこのことも、私が仏説無量寿、仏説阿弥陀経、如是我慢者利法ずっとこう言ってるあれも、信心から仏出してきた証明に展開してきた独教ではないかと僕は思っている。そうするとそこには症状号とか序号って区別を見出さずに、信心から展開してきた本願を元にした私の実践だとこういうふうに考えているんですが、これは私の考えです。で、学説のうちで一つの学説によっているんですね。まあ、その辺はだからそれぞれ先生方の中で、いや証明は症状号だ、あとは序号だ、だから お勤めは序号だ、確認書類なんかさはっきりおっしゃいますもんね、序号だっておっしゃいます。これも今の現代 あの先生方でも学説はいろいろ、それはそれ学説あること分かってて、おきびだにわ城はこの今僕が言うようなそんな分け隔てないねんでという言い方されて、その方がその元々可能性のない私に礼拝が行われてるっていうのは何、それはやっぱ神事によって行われてると考えるか、別の方の言い方で言うと神事に影響されて出てきたと考えるか、これ微妙に違いますね。影響されてっていうことは僕にもともと礼拝する可能性があったんだと考えるんじゃないか、微妙ですね。もう重箱の隅の一番端っこのところへんですよ、面白いところ。それは結局私たちの実践がどういう位置づけにするかって考える根本になるんじゃないかなと、基本的な考え方。それにあの今の学説2つだけあるわけじゃないので、いろんな考え方があるので、でも自分の中でじゃあこの朝お参りする、朝お灯明をつける、それって一体本願の教えの救いの上からどういう意味持ってるんやろってちょっと考えてみても、一つの行動、輪を打つ、声を合わせる、一体何を本願の教え救いとどう関係してるんだろうって考えるのは私大事なことじゃないかなと思いますけど、それをご門徒様にいちいち8トンは0ですとか、それはなんか強調したりしているという話では違うんです。でもそう決めたんだったら、それに合わせたなるべく調子を合わせてお勤めをしましょう、なんでかそうやって仏様を三段していきましょうよと決めたんだから、三段する方法としてなるべく調子を合わせてお勤めしましょうという一つの努力として僕は励んでいいと思うんですよね。あるいは お説教でも私みたいにいらんことばっかり言わんとですね、確信ついたところガチッとという発想もあるでしょう。いや、だから実践って本当現場現場で様々違うので、これが浄土真宗の実践ですって言えないですよね。まあ、もちろん証明が中心と言っていいと思います。あとは自分でどう考えるのかっていうことになると思います。
これ以上はまたあのこの後というようなことで一旦切らせていただいてよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。至らないことしましたけど、あのこれをきっかけに少し安心論題ということも実践というか私たちのね行為に何か深く関わりがあるんだということだけご一緒に共有させてもらえたら僕はもう今日は万々歳だと思って。
ありがとうございます。今日はありがとうございました。会を代表いたしまして会長から一言だけご挨拶いたします。今日はあのお集まりいただきましてありがとうございました。あの聞いておりましてあの重箱の隅がどこかもよく分かってなかったんだけれども美味しいなと思ってこうお話を聞いてたらああここが重箱の隅やったんやっていうのになんとなく気づけたようなそんなあの2時間でございました。またこれを機会にですねお互いにあの安心論題というものにまた興味を持ってまたお互いに勉強したりして、いければいいなというふうに思っております。持続青年会ではこの先もこのような研修会をこのまま進めてまいります。また機会がありましたらどうぞご参加いただければと思います。先生あのありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。
お願いいたします。
ナンバーナー